新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は敷島製パン株式会社代表取締役社長森田敦夫さんにお聞きします。パスコブランドでパンやお菓子を製造し、スーパーやコンビニはもちろん、ベーカリー、ホテル、レストランなどあらゆるところで私たちの食生活を支えている敷島製パン、創業102年目を迎える老舗企業であり、常に業界初の取り組みを続けています。食パン市場でシェアナンバーワンの大ヒット商品となった長熟は、それまで量産化が難しいとされていた製法を実現、まさにチャレンジ精神が形となった商品です。変化のスピードに乗り続け、合わせて変化に伴うリスクを恐れずに革新に挑み続けるパスコ敷島製パンに迫ります。東海ものづくり大学開校です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。今回は敷島製パン株式会社代表取締役社長森田敦夫さんにお聞きします。森田社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、もうラジオ機の皆さん、パスコ長熟っていうのは何のことかっていうのはもうパッと頭に浮かぶと思うんですけれども、なんと102年を迎える老舗企業になりました。大正時代、米騒動を受けてパンに着目されまして、パン作りで社会に貢献するという理念で創業されました。そして2003年、それまでの敷島とパスコ2つのブランドを統一されていますよね。
ご承知の通り、当社はこの愛知県で創業をして、主に社名と同じ敷島というブランドで、特に中部地方、それから西の方の関西地方の方へ展開をしていきました。1969年に、東京の方にも進出しようということで、その東京に進出する際には、その敷島というブランドではなくて、新しいブランドで展開しようということで、そこで、パスコというブランドを作ってですね、展開を始めたと、いうことなんですね。ですから、しばらくは、東京はパスコ、中部伊勢は敷島という、2ブランド体制で、展開をしていたと。
でこれが2003年に統一されたんですね。
で結局、我々 そのメインの取引先である、例えばコンビニエンスストアであるとか、スーパーであるとか、流通業界もどんどんこう変化をして、そのこう地域的に東西を分けるという意味がだんだん薄れてきたということと、それから例えばこう CM を作るにしても、いろんな販促材料を作るにしてもですね、その敷島とパスコとこう常にこう2つ手間をかけてやらなければいけないということが、不都合が生じてきたということもあって、2003年に統一をしたと。
どうですか、このパスコというブランド名は一つ大きく定着してくれたというふうに実感されますか？
そうですね、当初特にこの地元の中部やその西日本の担当の人たちは少し心配をしていた部分もあったんですけども、1998年に今の当社の主力商品であるその食パンの長熟ブランドが誕生しまして、全国にこうどんどん展開をしていったということもあって、その全体のブランドを変える前に実験的にですね、その長熟の商品だけにまずパスコブランドでこう統一をして、様子を見たという。
そうでしたね。
そういうこともあって、全く問題がなかったということもあって、それでもう2003年に全部のブランドを統一したと、いうことがあります。
さあ森田社長、その大ヒットロングセラー商品の食パン長熟なんですが、これは非常に難しいトライがあったというふうに伺っています。ここをチャレンジとリスク聞かせてください。
この長熟 の製法の一番の特徴というのが、この委ね製法といいまして、通常そのパンを作るときにその小麦粉を水でこねるんですけども、この長熟はその水ではなくて、その熱湯でその小麦粉をこねるという、それが一番の特徴なんですね。その熱湯でこねることによって、炊きたてのご飯のようにそのもっちりとしたこう食感で、ほんのりとした甘みとかですね、 それから、まあ、毎日食べてもこう飽きないこうさらっとした口どけしっとりさっていう、まあ、それに特徴が出る製法でして、でこれは町のこう手作りでやってるパン屋さんで一部やってる製法ではあって、昔から知られてはいたんですけども、我が社のようなその工場で生産するにはまあ基本的にはまあ難しいと、まあ、いうふうに言われていたんですけども、まあ、これあの私どもの、 あの関西の工場でですね、当時のまあ担当者がまあとにかく美味しい食パンを作りたいと、まあ、いうことで、まあ、最初はもう手作業でこのもう火傷のリスクもそれこそ負いながらですね、まあ、チャレンジして製品化して、で、まあ、実際に販売したところこう何の宣伝もせずに売れていったんですよね。まあ、いろいろあの私ども、まあ、研究開発しましてですね、手作りから機械化をしていき安定した製品になることができたと、
まあ、あのさらっとね、水ではなく熱湯でっていうふうにおっしゃっていますが、これがおそらく相当難しかったことなんでしょうね。
そうですね、
まあ、いろんなあの苦労があってこのロングセラー商品が今もなお続いているということなんですが、1998年に森田社長は就任されましたが、これまでいろんな節目があったと思います。あの節目節目の決断一つご紹介してください。
まあ、今食品の値上げが話題になっております。まあ、現実に私どものパンもですね、今年の1月に値上げをして、はい、それから7月から、まあ、今年2回目の値上げをこの間発表させていただいたばかりなんですけども、うん、まあ、これは、まあ、ウクライナの話もあるんですけども、はい、この2回目の値上げは、まあ、昨年の夏から秋にかけて、小麦の主産地であるそのアメリカカナダで高温と干ばつで不作と品質不良ということで、はい、あの穀物相場が上がってきまして、でそれがまあ大きく影響して、まあ今年2回の値上げということになっているんですけども、はい、まあ、実はこれと全く同じような状況がですね、2007年から8年にあったんですね。ほうほうほう。でこの時も同じようにそのアメリカやカナダの産地で不作になってですね、うん、まあ、世界中の穀物相場がまあ急騰したということで、はい、この時も短期間に2回値上げしたことがあるんですね。はいはい。当時は日本 の、 そのパン用の小麦っていうのがほぼ 100% 海外から、まあ、特にアメリカカナダからのまあ輸入に頼っていると、はい、まあ、そういう状況だったんですね。で私は日本がその常にそういったものがこう輸入できるという保証はどこにもないなというふうに危機感をいただきまして、まあ、なんとかね、日本の国内でもねそのパン用の小麦をこう調達できないかと、はい、まあ、いうふうに思い至りまして、で、まあ、当時何のあてもなかったんですけども、パン用の国産小麦をこう育成することに取り組もうと、まあ、いう活動をまあ開始したんですね。はい。うどん用の小麦というのは栽培されてたんですけども、あのタンパク質の含有量が高いそのパン用の小麦というのは日本の気候風土ではなかなかあのうまくできないって当時は言われていて、まあそれに向いた品種がなかったということがあるんですけども、私がそういうふうに思い立った時に、まあたまたま運よくですね、その北海道でそのパン用の小麦を開発している研究者と出会って、でまあ、その方が試作したその小麦を使ったパンを焼いてみたらで、たら、まあ、その、まあ、そのカナダやアメリカ産の小麦に全く引けを取らないすごく素晴らしいパンが焼けたんですよ。で私もそれに出会ってですね、もうぜひこれを育成していこうということで、まあ、いろいろ紆余曲折はあったんですけども、はい、このパン用小麦をその国内、まあ、特に今メインにその北海道で生産拡大するという、まあ、そういう活動をずっとこの10年取り組んできたという経緯があります。
う
ん、で今私どもあの SDGs の活動に取り組んでいて、はい、でまあ、その我々の活動の目標の一つとして、まあ、2030年までにその我が社における国産小麦 の、 その使用比率をまあ 20% まで高めようと、うん、まあ、これはあの10年前はほぼゼロだったので、はい、まあ、2030年までにはこう 20% まで国産小麦の使用比率を高めようと、うん、まあ、いうようなことを今取り組んでいるということです。
なるほど。敷島製パンとしてのですね、どんなふうに未来を捉えていらっしゃいますか？
なかなか未来に予測することは難しいですよね。はい、まあ、1年先もどうなってるか分かんないっていう今世の中なので、うん、まあ、特にこのコロナ禍になって、まあ、これ3年目になるんですけども、はい、まあ、この3年でもう自分が大変こう強く思った認識したことは、変化のスピードがものすごい勢いで加速化してるなというのがあの実感として あって、でまあ、これはそのいわゆるデジタル化であるとか、まあ、そういったあの技術の進歩も大きいと思うんですけども、うん、やっぱりその人間のいろんなものの意識が大きく変わったので、例えばコロナ禍の前だったらね、一つの物事が進展するのに10年も20年もかかってたことが、はい、コロナになってた途端に1週間で変わっちゃったとかね、はい、まあ、そういう話は世界中いろんなところで聞くわけですよね、はい、ということは要は変化に取り残されないようにしていかないといけないということで、まあうちの社内ではですね、やっぱり自分たちのそのアンテナをね、社外に向けたアンテナをとにかく磨いて伸ばして、でその世の中の変化をこうしっかりとこう掌握するとまあいうことが大事だと。でもう一つ大事なのは、でそれを把握することだけではダメで、それを自分たちの行動に結びつけていかないと意味がないと、はいはい、まあ、そういうことが大事だということを今言っているところです、う
ん、四季島製パンとしては Always Basic という指針をお持ちです、はい、まあ、一方で森田社長ご自身はどんな言葉を大切にしてらっしゃるんでしょう。
まあ、いくつか心に、まあ、留めている言葉っていうのはあるんですけども、はい、まあ、私がまあ最近皆さんに聞かれてお答えしている言葉としては姿勢天に通ずという言葉があるんですけども、はい、まあ、これはあの中国の儒学者のまあ孟子由来の言葉だと言われてるんですけども、うん、まあ、日本ではなんか吉田松陰の言葉とも言われてるらしいんですけども、誠、はい、まあの心を尽くして行動すればいつかはまあ必ず天に通じ認められると、うん、まあ、いうような意味なんですけど、はい、まあ、簡単に言ってしまえば、まあ、一生懸命真面目に努力しなさいと、まあ、いうことなんだろうなというふうに思ってまして、うん、まあ、私自身は非常に不器用な人間なもんですから、うん、なんか自分には馴染みやすい言葉なのかなと思っております。
そうですか、はいはい、姿勢とは極めて純粋な真心という意味です、はい、今日は四季島製パン株式会社代表取締役社長森田敦夫さんでした。